5月9日月曜日です。今日は読売自薦流です。
はい。
3年目もういい回の GW、 3年目もういい回の GW、 ゴールデンウィークですね。
そうですね。いやどうなる、このこっからですよね。今週行こう、どんだけ
これだけ人流が増えましたからね。
増えるでしょう、
弘前市内もゴールデンウィーク期間中県外ナンバーがとっても多かったですよ ね、
だよね。俺もきついだ、
それも随分遠くからようこそお越しくださいましたの車を、やっぱりね見かけました。
車の方が安全だとみんな思ったでしょ。
そうなんでしょうね、国連も廃墟に思想ロシア軍、国連も廃墟に思想ロシア軍、
国連もひったくれもあったもんじゃないものな。なぜ
どこまで続くんでしょうか ね、 ね、逆境に耐えるおしんのような国、逆境に耐えるおしんのような国、
忘れていたおしんが出てきました。大根飯、
ねね、本当そうですね、国境を知らぬひまわり咲きこぼれ、国境を知らぬひまわり咲きこぼれ、
これはね川柳をとってもよく知っている人のパロディですね。というのはね、
はい、
あの川柳の神様神三太郎の話をよくします、
はい、
でその お師匠さん井上喧嘩坊という人ね、これはあの弘前にも関係あるあの久我勝男の新聞日本にも担当していた人ですね、はい、でその奥さんも川柳人で井上信子という人で、この人の有名な国、なんだっけ、国境、
国境を知らぬひまわり、
そう、国境を知らぬ草の実こぼれ合いとかっていう句があるんですよ。有名なんですよ。
そうなんです。それを、ね、その句をご存知だったんです
よね。 そうでしょ。それをひまわりにしたと。なるほどと、
子でも知る Z の後に V はなし、子でも知る Z の後に V はなし。
改めてそう言われるとね、
確かにそうです ね、
それじゃないわ、ロシアにもウクライナにもその戦争してしまえば V の字はないと、
長引けば長引くだけ犠牲者が増えるので、ね、本当に困ったものかと思います
ね。
はい、読売自薦流今日は5句ご紹介しました。
でテレビでさ、あのロシア問題やるとよく出てくる人が小泉なんとかさんというね、あのちょっとこう
コメンテーターでよく、あの
軍事評論家みたいな人ですね、
はい、
あと女性で広瀬なんとかさんという人ね、広瀬陽子、
はい、登場されてます ね、 ね、
なんかあの人のしゃべり方は、はい、なんか自信なさそうであまり信用できない。
そうですか、私はそうは思わなかったですけど、
3番目に出る人が中村逸郎という人で、メガネをかけてきてね、はい、あの人は、去年の2月にロシアを決して信じるなという本を出した。
あ、そうですか。
でロシア研究家なので、まあそのテレビに出るようになったと。でこの人ね、学習院大学に入ってそのソ連をテーマに博士論文を書いた人で、毎年毎年ロシアを訪れていたんだそうですよ。そしてロシアを決して信じなくなったきっかけが書いてるんです。
あ、そうですか。何だったんでしょう。
4年前、モスクワの地下道を歩いていると、その男の人が歩いてきて、でポケットからビニール袋を落としたんだそうです、
はい、
で拾ったら中には100ドル札の束があって、で拾ってね、彼がね、中村さんが拾って男性に手渡すと、はい、笑顔で感謝してくれました。でも次の瞬間、
はい、
男性はもう片方のポケットを探りながら、もう一つのビニール袋がないと叫んだ。警察官が走り寄ってきて持ち物検査までされた。幸いドル札を持っていなかったので難を逃れましたが、人間の善意を逆手にとって一瞬にして恐怖に陥れる。自分がどんな国を研究してきたのか、戦慄が走ったと。
ありえない話です ね、それはね。
だからひょっとしたら喧嘩もグルなのかもしれないしね。
みんながそんな国民ではないとは思いますけども ね、
で彼氏がね、まあそのプ プーチンは記憶力がすごくて手元に資料を置かずにスラスラと話す、とてもその70歳前後というか、前ですけどね、思えなかったと、19年前の大阪 G20 で来た時も首脳でただ一人ワインを飲まずに謎のボトルに入った飲料を飲んでいた。
何でしょう、
あれは何だろうで冗談でプーチンはやっぱりロボットでなんかあれ燃料だってだからね、ロシアの行動を予測することは不可能、論理性や合理性とは無縁の国だからです。ロシアを理解するポイントは唯一単純に考えること。今回で言えば国境付近に大量の軍隊を集めているから侵攻するに違いないと予言したと、ただそれだけです。ロシアは力があれば知性はいらないがモットーの国、武力に頼るのは自然な流れだと。
知性があったらこんな戦争はしないですよ ね。
だからさ、今和江さんが未熟もそんな人ばっかしじゃないでしょうって言うけど、やっぱりそのプーチンを信じる人たちの中にはこういう人多いんじゃないですかね、
なんかプーチン戦争なんていう報道もね、最近されるようになりましたけども、
そして別な雑誌にはね、ロシアがウクライナに行ったでしょ、直前にプーチンは北京に行って習近平に会ったんだそうですよ、
はい、ね、前にね、会談は1年にもう何十回と行われてるという、
10年間で30何回だからね、でその侵攻する前に行ったと、その時プーチンは習近平に侵攻を告げて支援を頼んだとも言われている、
そうなんです
ね、どっちかがないでしょうね、ところが侵攻の朝に何も知らない6000人のその中国人がウクライナにいて、かなりその恐慌をきたしたと。なので、やっぱプーチンは習近平に言わなかったんじゃねえかっていう説も出てきた、言えば、もう中国人がお騒ぎするのでわーって逃げると、そのプーチンが密かに練った侵攻が明るみに出てくるでしょ。だからそういう説、一方でまた習近平はプーチンにいいよ構わずやってくれ、うちの中国人6000人ぐらい足したことねえび、14億もいるんだからさって言ったのかもしれないという、一体どれが本当なのかね、この二人の会話はわからないと。でさ、またほら今の非核三原則の話が出てるでしょ、核は保有しない、核は製造もしない、核を持ち込まない、これ非核三原則、日本のルールですよね、これをね、の反面教師はフランスだそうです。オラさん分かんねえかったな。ドゴール大統領、昔のね、ドゴール大統領はね、核武装を目指すと1958年ですよ、宣言したと。というのはなぜかというと、ソ連がね、スプートニクを打ち上げて、人工衛星、そしてその大陸間弾道弾、つまり、ソ連が怖いと。なのでソ連がフランスに侵略した時、アメリカが助けてくれるかどうかないだろうと、アメリカ本土から来ねえだろうと。だからドゴールはね、アメリカがなんぼ反対しても自分で作っちゃったと。そしたら今度アメリカが怒ってフランスにいろいろ経済制裁とかもしたんだそうですよ。でもドゴールはやっちゃったとね。だからそれはフランスはロシアと近いから、ね、アメリカが助けてくれるかどうか分からないから、
続きですもんね、
で日本はねその時は、遠い話だと思っていたけど、今度中国が核持ってるでしょ、北朝鮮も持ってるでしょ、
ちらつかせてますよ ね、これでもかってい
うくらい、あの時のドゴールのことをつい思う人も多いんじゃないのと、
絶対やってはならない核使用ですよ ね、
どうなるのかね、
はい、それではプラスワンに行きましょう。今週から変わりますね。
今週もいいですよ、
はい、G ですね、 G、
ね、和江さんも知ってるでしょう、 ギルバート・オサリバン、
はい、高校時代によく聞いてましたね。
この人ね1946年アイルランド生まれ、はい、あのサウンドはアイルランドサウンドだと、ね、頭に入れてほしい、
はい、
だから今75ぐらいのおじいさんになってるんですね、はい、これは1971年のヒット曲いいですよ。
ギルバート・オサリバンでゲッダウン。